ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。落語界の皆さん、今度は秋田と栃木に行きますので非常に楽しみにしております。昨日秋田の方には公演の原稿を送りましたんで、見ていただいて2つ一応送ったのでですね、まあどちらでも選択していただければと思います。ところで私たちの行動決定の3番目ですね、どういう最終目標を置いてるかというとですね、この世の中は、まあずっと封建主義、殿様がいてですね、殿様が支配してるっていうのが続きまして、それがまあ1789年のフランス革命で、一応民主的になったんですが、フランスもその後ね、ナポレオンが皇帝になったり、まあいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃして、結局1850年ぐらいに民主主義になったというふうに言えるんですかね。1850年ですから、わずか今から150年ぐらい前、170年ぐらい前ってことになりますよね。200年前って言ってもいいですね。まあ日本もその頃、幕末から明治政府になりましたから、何かヨーロッパの方がすごく進んでるように見えますけど、それほどではありません。全世界的にだいたい1850年ぐらいには民主的になってきたと言えるでしょうね。ナポレオンの影響もいい影響もありましてね、非常に諸国民に多くの世界の人たちに、まあ、自由とかそういうものが分かりまして、それで例えば南アメリカなんかはですね、ヨーロッパの影響が非常に強かったもんですから、まあヨーロッパの植民地みたいなもんでしたからね、その頃、大きくそういう市民の意識っていうのがぐっと上がったわけですね。まあ有色人種は、この前の大東亜戦争で日本が戦争するまでは、植民地で占領されておりましたから、それが終わってからの独立になりますんでね、植民地の人は100年遅れたと、まあ、いうことになるんですけどね。これはまあ、白人が悪いことしたんでしょうがないんですけどね。まあ、いずれにしても、現在は資本主義になっております。それで資本主義の中でも、資本という冷たいものが、人間という温かいものをですね、圧迫するということに対しての、経済学的な理論はマルクスがやって、で、ソ連が生まれて、東ヨーロッパもほとんどが共産主義になりました。まあ、これもだけど、70年の試験期間を通じてやっぱりダメだということになりまして、まあ、1990年前後にソビエトもルーマニアも全部崩壊しましたね。で、今中国の共産主義って、これ共産主義じゃありませんのでね、独裁主義ですので、ちょっとこれは別にしてもらって。で、それが全部破壊してしまったっていうのが今度のトランプ大統領でもあるんですね。まあ、サンデル教授の話もしましたけど、結局人間は騙すんですよ。結局騙すんで、なんで騙すかっつったら、やっぱ金が欲しいからなんですね。アメリカで民主党ってのはもともと労働者を代表する党なんですけども、それがもう、まあクリントン、オバマと続いてですね。それでもう労働者が稼いだ富。富っていうのはまあお金って言ってもいいんですけど、まあ富ですね。アメリカの労働者が働いて得られた富の 90% を上位 0.1% の人が総取りするという制度を、こともあろうに労働者代表の党がやってしまったと。まあ、これがトランプ大統領を生んだと、まあ、いうことですね。まあ、サンデル先生もそう言っておりますし、伊藤寛先生もそう言っておられるし、私もそう思いますね。ということで、これからはやっぱり満足主義。いや、しかしね、問題なのは、自由と民主主義っていうのはそうなるんだと。自由と民主主義っていうのは必ずそういうふうになるんだっていうことは、実は、もう古代ギリシャから言っておりまして、人間の性質がそうだからってわけですね。で、フランス革命で一時そういう、また自由と民主主義で良くなるなと思ってたら、そうならない。それで結局同じになってしまう。格差は、フランス革命以前のフランスとか、明治維新の前の江戸時代に比べても現在の方が格差が広いというですね。そうなるってことはギリシャの哲学者が言っておりますからね。いや、これでこの前誰かコメントで言っておりましたが、武田は哲学をにわか勉強して勝手なこと言うなって書いてありましたけども、私は結構哲学も好きでですね、大学か高校の頃親父がですね、その頃あれ、どこでしたか、中央高論だと思うんですけど、世界の思想家なんかっていう本がね、30冊ぐらいシリーズで発刊されまして、まあそれを本当にこう夢中で読みましたね。その時にいろいろ まあ僕はその頃はホップスなんか非常にいいと思ったんですけど、後から考えるともう一回考えてダメだなと思ったんですけどね。まあ難しい、本もありましたし、まあよく理解できる本もありましたけど。だけどやっぱり高校大学で読むのと今読むのと違いますので、3回ぐらいですかね、人生でそういう哲学というものを、1回はその高校大学の中央公論社のシリーズですね、世界の思想って言いましたか、緑色の本でしたね。ずらーっと買ってもらいまして、読みました。体弱かったもんですから、こう、初見機でこう読んだっていう感じだったんですけど。まあ、その後は、リサイクルの哲学書くときにね、まあ、その頃の新しい哲学を中心に、随分勉強しまして。最近は YouTube でもいい番組あるんですよ。僕、哲学チャンネルとかね。まあ、我々好きなんですけど、それはだいたい15分から20分ぐらいで一つの、テーマやってくれますんでね。なんかの時にちょっと時間が空いたら、哲学チャンネルを開いて、ああ、そうだったな。あれはそういうこと言ってたな、っていうふうに思いましたね。あ、そういえば、私が教育の関係をずっとやってた時も、教育関係もやっぱり哲学ね、勉強しなきゃいけないもんですから、やりましたんで。随分歴史とか哲学っていうのは、長い間やっておりますので、まあ職業としてやってるんじゃないんで、まあ趣味みたいなもんでしたから、その意味では深さが違うとも言えることはないんですけどね。まあそういう他人のケチはこのひばりクラブではもうつけないとこうっていうことなんで、そういう投稿がコメントにあったらみんなでバカにしましょう。あなたはどんな素晴らしいのつってバカにした方がいいですね。ところで、ギリシャではやっぱりエピクロスとストア派だったかな。要するにね、快楽主義っていうのと禁欲主義ってあったんですよ。快楽主義と禁欲主義と全然違うように見えるけど、全く同じなんですよ。僕なんか全く同じく見えます。っていうのはですね、快楽主義っていうのはですね、衣食住が満足する状態であることが大切だと。あとはもう衣食住のことを考えないでやっと楽しく過ごせる。楽しく過ごせるっていうのは結論なので、快楽主義っていう名前がついてるんですよ。それから禁欲主義って全く一緒ですね。衣食住は、まあ、質素でいいけども、それで終わりと。それ以上行くと、社会が壊れるから、禁欲で行こうっていうわけですから、満足の度合いがちょっと違うんでしょうね。例えば、快楽主義ですと、衣食住で10だとしますと、まあ、4畳半でいいやっていうのが、禁欲主義。6畳まで欲しいなっていうのが快楽主義なんですよ。両方とも同じなんですよ。程度問題なんですよ。食事も、まあ、たらふく食いたいなっていうのが、まあ、快楽主義はたらふくって言ってませんね。やっぱり適切な食料を食べるって言ってますね。それ禁欲主義は、できるだけ貧しいものを食べるって言ってるだけですね。ですから、禁欲主義っていうのは、衣服も、貧乏な衣服を着て、食事も少し制限して、それから、住むところも4畳半で我慢すると。これは禁欲主義って言ってたんですよ。それ以上は望まない。それから、快楽主義っていうのは、衣服はまあ人並み。食べるものも人並み。デラックスなものは食べない。それダメだと。それから、住居も6畳ぐらい。それで満足だから、あとは他のこと楽しいことしようっていうのがね、快楽主義なんで、その、禁欲主義と快楽主義と同じ生活なんですよ。ただ、その後に、禁欲主義はもっとずっともう禁欲、すべてにおいて禁欲ですね。そういう、例えば大阪に新幹線で行くとやめようと歩いて行こうと、こうなって極端な方に行っちゃう。で、まあ、快楽主義ってのは、まあ、地道な、普通の生活したら、それ以上は望まないけど、たまに、新幹線で大阪に結構ですって言ってあるんですよ。エピクロスはそう言ってますよ。結構ですよ、行ってください。楽しければ行ってください。楽しければ行ってくださいって言ったもんだから、快楽主義になった。名前がね。で、もう一つは、いや、楽しくても我慢してくださいって言うから、まあ、小池百合子派っていうのかな。なんかもうとにかく国民をいじめるっていうかそういうやつね。そういう思想ですね。だから、実はギリシャ時代にもう到達してたんですよ。人間の欠陥を出ない社会制度っていうのは、衣食住は一応の満足をしたら、それ以上贅沢を望むとこの世の中は破壊する。今の日本の国会議員。で、首相が国会議員には、一回ちょっと食事しただけでみんなに10万円ずつ渡すとかね。そうなっちゃうって書いてあるんですよ。なっちゃう。ねえ、本当に。だから、やっとギリシャの、段階に来たっていうふうに言えますね。失敗の経験が 2500年かかったと。で、2500年かかって、やっとトランプが出てきて、それで、我々が何が間違ったかわかるっていうですね。そういうことなんですよね。それで、まあ、資本主義の代わりに満足主義。満足すればいいと。こういうことですね。ですから、今僕は母子家庭が225万年収ね。それから、大会社の会長が10億円って言ってますけど、それをみんなが満足すればいいわけですから、基礎的なお金はみんなで500万ぐらいもらってね。それで、まあ、人並みの衣服、人並みの食事、人並みの住居に住んで、その以上はあまり望まないと。だけどまあ、大会社の会長さんがね、まあすごく偉い人であれば、まあ1000万ぐらいいいかもしれないけど、まあせいぜいそんなもんだという社会になる。これが満足主義。つまり、衣食住に満足することが大切で、その後は、まあ、アメリカでプロ野球やりたければプロ野球やったらいい。だけど、プロ野球が楽しいんであって、年俸が1億とか10億とか100億とか関係ない。そういうの全然関係ない。社会はそうしないとうまくいかないというギリシャ時代の哲学に帰って、封建主義とか、資本主義とか、まあいろいろ考えてきたけど、やっぱり満足主義だなと。僕は満足主義の生活をしてるんですよ。私は全然不満ありません。私は今、この今もね、そんなに広くないんですよ。ただ勉強部屋としては十分なんですよ。で、やっぱり僕はね、窓がね、必要なんですよ。全部閉鎖されたところではダメで、ちょっとこの左側にね、窓が、大きな窓がありますから。まあ今はちょっと寒いんで、閉まってますけど、まあもちろん窓は開けてるんですけどね。まあ窓があるぐらいでいいと。ね。ということで、そしてこの社会っていうのは何が必要かっていうとですね、満足社会に必要なことは、お金はもう必要ありませんよね。満足してるんですから。で、何やるかって言ったら僕は調べ物をします。これが一番楽しいです。たまには音楽を聴き、カラオケに行き、お酒を飲みと、もう大満足。僕大満足ですよ。ですから、満足主義なんです、僕。衣食住は標準で、あとは自分の好きなことをやって、あのね、本当にこれ進みますよね。僕はね、子供の頃はね、レコード1枚2000円ぐらいしました。今の2000円と違いますか？ 2 万円ぐらいの感じでしたよ。だから1枚買うの大変でした。僕の友達に金持ちがいまして、その金持ちは20枚も30枚も買ってました。僕は2、3枚ですね。グリークのピアノコンセルトとかね、ベートーベンのピアノコンセルトも好きでしたね。それからいろんなハチャトリアンなんかも買ったような気がしますね。ちょっと珍しいものも。それをもう大事に聴いてました。こうレコードが擦り切れるぐらいまで聴いてましたね。だから今はですね、ネットでタダですよ、全部。タダ。で、僕は厳選クラシックなんとかっていう、クラシックの好きな女性で、ナコちゃんとかいうのがですね、解説してくれますんで、それぞれの作曲家の人生なんか分かりながら、かつ音楽も聴ける。で、それを全曲聴こうと思ったら、またタダで聴ける。それから、カラオケで新しい歌聴こうと思ったら、またね、ああ、それタダで聴ける。もう素晴らしい世の中になりましたね。大谷のゲームだって、もうほとんど翌日になるとビデオが見れるっていうね、ただで、もう素晴らしいですよ。ですからもう多分衣食住さえ満足したらですね、まあ、絶対に衣食住、僕ね、フィヒナーの法則によってるんですよ。何しろお酒もいいお酒に行かないとね、たまにがいいんですね。普通は紙でパックのね、紙のパックを飲んでるんですよ。それでたまに誰かと外行ったりすると、美味しいお酒がありますよって飲むことがあるんですね。そうするとまあ舌がちょっと肥えちゃいますから、もう一回家で、もう一回っていうか翌日は家で紙パックのやつを飲めば、それがまた基準になりますから、不満は全然ありません。全くありませんね。だからこの満足主義になると思います。結局資本主義までみんなで考えて一生懸命やってきたわけですよ。まあこの後に及んで、僕ね、イギリスのそのベーコンとかホップスなんかの考えがどこが間違ってるかっていうのよく分かったんですよね。で、まあトランプ大統領の登場によってよく教えられました。それはサンデルス教授だってね、それで学んでるわけですから、僕が学んだって全然構わないですね。ただね、今もうすごくいいタイミングなんですよ。僕は科学者ですので、もうね、今あるエネルギーが困るとか地球温暖が困るとかなんとかいうのは全部科学が解決できるようなネタがあるんです。だから社会が困ったら必ず技術者が解決しますから。 ご安心ください。もうね、噂のあるだけでもね、石油でもね、まあ僕4000年つってますけど、もっと本当ありますよ。尖閣諸島の下にもすごくありますしね。最近は新潟沖にもあるとか言ってる。ただね、これはちょっと科学の問題は別の機会にやりますけど、なんか人工石油とか言って、ね、リットル15円とかのね、僕あれ、そうかもしれないですよ。だけど内容が僕ら科学者が理解するように説明してくれないんでね。説明してくれないやつは当てにしないですよ。だって今説明したってね、技術が盗まれるってことありませんから。特許もありますしね、そのために特許もありますし、いろんな商売上の制約もありますからね。その中でも、原理原則を説明しないっていうことはね、原理は特許になりませんからね、大丈夫なんですよ。ちゃんと保護されてるんです。で、まあ、ものすごく慌て者がですね、特許を書く暇がないから発表しちゃうって時もありますけど、それは、そんなことありません。あれ3年ぐらいもやってますからね。特許なんてのはもう1年もあれば、20も30も出せるわけですから。ですから、まあ僕は特許150件ぐらいですかね。まあ、割合と簡単なもんですよ。で、社会はだけども条件があります。それはやっぱり満足主義をやるためには、それを構成する国民が誠実であること。つまり嘘をつかないこと。人を騙さないこと。嘘と騙しはダメですからね、これ。それから、恩義を感じることですね。まあ自分がこう、だんだんなんかやっていくときに、それはお百姓さんにも恩義感じなきゃいけないけどね、ご飯食べますから。だけど世話になった人にも恩義を感じると。いうことですね。ちょっと恩義がない人が結構最近多いんですよ。ええ。まあ言ってみればこっちが商売でやるときはまあいいんだけど、行為でね、すごく苦労しても、ありがとうもない人もいます。ええ。ちょっとそれね、言いたいんだけどやめてます。ええ。これは社会が崩れてるから出てくるわけで、社会がきっちりしててね、お母さんがちゃんと子供にお世話になったらありがとうって言うのよとちゃんと言ってくれれば、子供の頃言ってくれなきゃダメですけどね。それから今度は大人になったら、かわいそうな人に慈愛を持つ、慈愛の心を持つ。かわいそうな人必ずいます。どんなに性格のいい子でも、小さい頃命を落とす子供もいますね。そういう子供、それから不運であるとかね。家族が若い頃亡くなってしまうとか、いっぱいありますね、人間ですから。そういう人に対して深い慈愛の心を持つ。これはまあイエス様の新約聖書でも読めばね。それはもう慈愛というものがどういうものかってことはね。それはもうイエス様っていうのがこの世に生まれた人の中で多分一番偉い人ですね。だからわかりますんでね。ただこの満足主義っていうのが成立するかどうかはですね。そこに住む人が誠実であって、恩義を感じて慈愛を持ってるってことが前提ですね。もちろん、1万人のうち1人か2人はね、石川五右衛門みたいに、浜の正子は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまずになりますから、それはそれでしょうがないんですけども、ここでこれを目指して、私は少しこのひばりクラブで一生懸命考えていきたい、というふうに思っております。